こんにちは、小鳥です。こんにちは、大吾さん。
クラウドストライフです。よろしくお願いします。
え、クライブじゃない。
俺がクラウド、俺がクラウドだ。
え、クライブって言ってなかったっけ前は。
これは何ですか。なんだこれは。
なんだこれは。なん
ラジオ。
お、大丈夫。
興味ないね。
興味ない。
ラジオなんて。
出たな、こじらせ野郎。
クラウド。
その声は。
お前の話してるその相手は本当にティファなのか。お前はティファじゃない。お前はティファはもうちょっとこう。
何？
なんかもうちょっとピチピチしてるし。
うるせえな。こう、う
ん、何がとは言わないけど、
うん、
もっとこうスタイルがもっとこう
じゃなかった。ティファ、じゃないけどね、小鳥だね。うん、ちゃんと現実見てね。
鳥かよ。
小鳥だよ。だいぶこじらせてますね、中二病を。うん。
まあね。
うん。どうしたの？
やってますよ。だってやるでしょ。
まあやるだろうね。
うん。FF7。
FF7 にね、本当、やるよ。私はやってないけどね。
まあちょっと今日は。
FF7
の
お
リバース
リバース、
ね、発売おめでとうございます。2月の28日だったっけ、
に発売
あれだね。私これちょっと、まあリメイクはやってたんだけど、
はい、
リメイクっていうのはその、4年前に出たやつね、 PS4 で出たやつ、でなんかまあ、はい、面白かったたんだけど、まあリバースまあまあどうしようかなっていうの正直思ってたんやけど、なんかトレーラーとか見たら超面白そうになって、面白そうやなと思って、ただね、2月の28日だったっけ、それぐらいだったから、私あの2月中にあの確定申告を終わらせるっていう偉業をこのおかげでね達成できました。
生まれて初めてでしょうね、2月中に確定申告、
はい、私史上最速に終わらせる。でもね、やってね、正解でした。でもこれ、一応ねクリアしたんだけど、114時間かかった。
114時間、
はい、丸1ヶ月かかりました。
あ、その、期間としては丸1ヶ月で、時間としては114時間だったってことか。
クリアまでね、
結構かかったね。
もし確定申告やってなかったら、多分今から確定申告やることになってましたね。
無理じゃん。
大変なこれ。無理やな。
納税義務が守られてないぞ。ペナルティだぞ、それは。
そうなんですよ。ちょっとね、まあ、小鳥さんは、やってないんで。
はい。私は14以外はやらないので、はい。
そういうね、ちょっと視野が狭いことでおなじみなんですけど、小鳥さん
は。はい。体にも受け入れられないので、他が。はい。
脳に焼き付けられたんでしょ
う。
呪いを。
呪いをかけられてるから、まあ、はい。で？
で、それを、まあちょっとね、多分、この話をやった人とほら、なんか、やった人の話聞きたいとかそういうのもあると思うんですよ。
あると思う。
ね。がね、話します。
はい。今日は小鳥のリンクシェル通信改め、第5の何FF 談義、FF7 談義を始めるということですね。
はい。で、
はい。
ファイナルファンタジー7なんですけど、
はい。
7リバースですね。
はい。
リバースっていうのが、すごい、ね、まあ、これは言うまでもないんだけど、超面白い、カードゲームですね。でそのカードゲームの中に、なんとロールプレイングゲームが丸々1本入ってるっていう超お得なカードゲームなんです
ね。ファンタジー7とはまた別のものってことですか、じゃ
あ。いやそういうカードゲームなんですよね。
ちょっと待って。うん、あ、そういうこと。カードゲームやったんやな、ファイナルファンタジー7って。私の中ではロールプレイングで クラウドとか、あの中二病のクラウドとか出てきたり、ティーファが出てきたり、あのイメージだったんですけど、全然違うんです。
ちょっと私のファイナルファンタジー7とはちょっと違うかもしれない。ちょっと違う7かな、それ、うん。
あの、ちょっと待ってくださいね。あの、
あれ？
まあ、ファイナルファンタジーの7っていうのは、あの、うん、昔、過去作で会ってた頃ですよ。それ、あの、プレステ2かなんかが出た時に出たあのゲームじゃないんですか。それが、あの、ほとんどストーリーとかもある程度再現されてやるっていうのがリバースだったっていうふうに、なんか認識してたんですけどね。
そうなんですか。
うん、あれ違ったんですか、
うん、そっか。まあいいんやけど、そういうね、うん、カードゲームも入ってるじゃなかった、ロールプレイングも入ってるかというのがあるんですけどね。で、それを、
うん、
まあちょっとね、これさっき114時間かかったって言ったけど、
うん、
ちょっと今回は、
はい、
まあね、まあ、買うか迷ってる人っていうのは多分いると思うんで、
うんうんうん、
とりあえず、まあ、うん、ストーリーのネタバレとかはとりあえずしない形で、
はいはいはい、
最初はね、
うん、
ああ、で、まあ話したいかなって思ってます。
はい、
で、
うん、はい、
あとですね、ファイナルファンタジー7リメイク、はい、今回リバースなんですけど、はい、3部作になっておりまして、
はい、
リメイクリバース3作目は何ていうか分からんけど、まだ決まってないから、うん、まあ、それに習って、ね、全3回各1時間の3時間にギュギュッとコンパクトにまとめてきましたので、
まとめなくていいですよ、3時間話すのこれ。
本当に3時間にね、まとめてきました。
無理だよ。
114時間かったやつを
3時間に話せるの、本当にそんなに話せるの、
ちょっと長いと思うんで、あの、うん、10分ずつぐらいでいきます。
あ、はい、あ、じゃあリメイクからやるってことね、はい、じゃあ、
いや、リメイクはやりません。
あ、リメイクやらなくて、じゃあ、
はい、リメイクはもう、
うん、
はい、リバースね。
3部作じゃなくなったんだね。
はい、2部作の10分でやりますんで、
よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、じゃあよろしくお願いします。まあ、
どうか迷ってる人のために、ね、私ね、ちょっとあの、この、話したいのは、うん、まあ、やってほしいなっていう思いがあるから、うん、まあ、話しますね、うんうん、前提として。で、うんうん、話すんだけど、あの、私のことちょっと話したいんだけど、うん、
はい。
あの、原作ね、多分ね、やってるんよね。
多分って
ない。セブン。覚えてない。あの、これね、あの、ウィキペディアによると、
うん、
スクエアから発売された RPG で、1997年1月31日、プレイステーション専用ソフト。うん、だからプレステ1やね。
あれ、プレステ1やったんや。2じゃなかったんやね。
そうそう、2じゃない。あの、97年だからもう26、うん、確か去年25周年とか言ってたはずだから、
うん、
26年ぐらいな前。
やべえ、26年前やったらまだピチピチしてた頃だね、大工さん。
ピチピチの多分ティファと一緒ぐらいでしょ、あんた多分その頃は。
いや、私はいいんですよ、私はそんなこと
ない。ことないや。
もう、はい、
まあでも高校生で、
うん、
高校1年やったはず、確か記憶では。
へ、そうなんだ。
で、なんかもうみんなやってたよね、うん、これ、
うんうん、
セブンはクラスの人みんなやってて、確か、
うん、
やっぱりね、日本だけでもなんか300万本とか200万本とか当時売れてたみたい、
うん、
なんか発売3日で300何十万本とか書いてあった、日本だけで、
うんうんうん、なんかすごい、その当時のあれを見ると、うん、もうプレステが売り切れたみたいな、あれでしょ、全然売ってなかったみたいな。
そうそうそう、これがしたくて、セブンがしたくてプレイステーション買うっていう人は結構売ったと思うよね。
うん、
で、多分俺もなんか本当にプレステ持ってたかどうかもあんまり覚えてなくて、
うん、
多分やったような記憶がある、でもなんか全然覚えてない。で、うん、その後、
うん、
あの iOS 版っていう iPhone のやつ、
うん、
それで、ね、クリアしたのは覚えてるよね。
へえ、 iPhone でクリアしたんだ、セブン。
iPhone、 うん、 iPad だったと思うけど、それでクリアしたの覚えてて、
うんうん、
だから多分ね、その時に初見じゃなかった記憶があるから、多分ね、高校の時にやってるんだけど、
うん、
全然覚えてない。で、あの、今回リバースやって、
うん、
あの もうやったけど、もうほとんど何も覚えてなくて、マジで。
なんかでも珍しいね、うん、だって4の記憶あんなにあるのに7の記憶とかないんだと思って。
あら4はな、やっぱ衝撃的だったよね当時。あのまあ7は衝撃的だったかもしれんけど、うん、やっぱりやった、うん、プレイした年齢とかいると思う、
うん、あそうだね、うん、ちなみにその売り上げでいうと7ってベストどのくらいになるの、うん、その
ね、
同じシリーズ15作で16作あったとしたら、
うん、なんかウィッグによればなんか3位ぐらいかな、
うんうん、おーそうなんだ。
8とかが売れとるみたい。
え、嘘、8が売れてんの。
8がない、なんか一番売れてるっぽいね。
なるー、そうやったんや。
うん、分からん、ちょっとこれウィキに書いてただけで、しかもさっき俺パーッと見てあんまりちゃんと見てないから、もしかしたら違ってたかもしれないけど、確か第シリーズ3位ぐらいの売り上げって書いてたような気がする。
うん、じゃあちなみに1位って10何ない。
1位は1位がだから8やったはず。
1位、8なの。8すごいじゃん。唯一私もやったことある作品が8だったんで、うん、そうかも。私みたいなものがやったことあるぐらいですもんね。私は買ってないですけど、お友達がやってたのを一緒になんか見てたみたいな、
はいはいはい、
それはでも多分中古で買ったやつだから8が出てた当時じゃないと思いますね。そうなんだ。でもすごいですねそれ。わかりました。
あ、ここに書いてある、
まあ、ないですか。
ね、
うん、
総主観本数980万本
、うん、
は本シリーズにおいての最高記録。PS 版の売り上げ本数は全世界1000万本とかしそういうことや。
まあちょっとはっきり何かわからん感じですけどね。
うん、
まあでも相当そのシリーズの中でもかなり売れたっていう作品ですね。
ああ、うん、そうやな。多分その最初の売り上げは8の方が多かったみたいな。
ああ、
うんうん、だからなんか多分累計でいろんな、多分その7って移植されたりとか、
うんうん、
まあいろいろされてるか、iOS 版とかで移植されたりとか、多分プレステ版とかでもあるのかな、
はいはい、
なんかそんなのがあるから、
うんうん、
結局多分7の方が売れてるのかもしれない、結果的には。
ああ、まあでも、うん、7大人気っていう感じですね。なんかやっぱり、
なんかこの制作品がめちゃめちゃいっぱいあって、
うんうん、
あの他のシリーズと違って、クライシスコアとか、クライシスコアっていうのが俺、今年ぐらいやったんやけど、
うんうんうん、
あと、何やったかな、まあ、スマホ版でも、エバークライシスだの、ラージオブケロベロスっていうのが、なんか PSP かなんかで出てて、
うん、
なんかとにかくそういう、まあ、
うん、
あの映像作品、要は DVD とかも結構出てるみたいな、うん、その関連の、スピンオフが多い、とにかく。
スピンオフ、なるほどね。
うん、うん、まあそんな感じで、の作品でありますねっていうこと で、はい、でさっきネタバレはなんとかって言ったけど、はい、
うん、
さっき言ったように全然覚えてないんで、何がネタバレかどうか正直わかんないですよ。あの全部初見感覚だったんで、
あの
あ何がリバースで、あの追加されたとか深掘りされたとか原作と比べてね、
うん、
変わったとかっていうのが全然わからなくて、なんかもうほとんど
やったことはあったのにもう初見みたいな感じだったと。
もうほぼ初見と一緒の反応みたいな。なんか
、うん、
だからね、正直何がネタバレか分かんないから、
うん、もう
本当に今からやるよっていう人は、まあ、聞かないっていうのも、うん、まあ、ありやな、
うん、そうだね。
でまあ別にでレビューとかじゃないんで、
うん、
ただ普通のおじさんがやった感想を言うだけなんで、
はい、
まあなんか、はい、それはまあ一応ね、保険として言っておきます、
うん、はい、わ、はい、かりました。うん、
はい、ただの感想です。
おじさんの感想をお願いします。
そう。はい。うん、で、
うん、
まあ、一応これ、ファイナルファンタジー14の、
うん、
鳥のリクシェル通信なんで、まあ、14との関連とか、ちゅうこともちょっと触れると、う
ん、お、あるんですか。
あんまりないけどね、今のところ。
ない
ちょっとあって、少しはあって。
なんとなくあれかなっていうのはあるな。
何言ってみて。
え、ゴールドソーサーとかじゃないの。
ああ、あれね、ゴールドソーサー、
うん、あとはポスターデールソー
サー、あ ゴールドソーサーとポスターデルソルはね、リバースでもがっつり出たね。
うん、かなっていうとこ、それぐらいしか思いつかない。
ああ、
まああとは、まあ、
一番ね、馴染みがあるやつがあります。馴染みがある。
うん。
超馴染みがある。
その
知ってるかね。
ああ、リミットブレイク。小鳥の。
ああ、リミットブレイクある。そうそう、リミットブレイクありますね。小鳥のリミットブレイク。う
ん、はいはい。
うん、やべえラジオが。爆弾しそうになったっていう
危なかった時の、はい、
はい、
リミットブレイクですかね。
リミットブレイクもあるし、もう一個あるね、あのシステム関連。
システム関連、システム関連ってバトル関連？
バトル関連っていうか、まあシステムかな
システムなんだろう
リミットブレイクになる
分かんない、うん、
マテリア。
あー、マテリア、
うんうん、
マテリアってセブンなの？
マテリアはセブン、セブンですね。
へー、
装備につけたりしますね、あれを。
はいはい、そうですね、
うん、
あ、すごい、まあ、そんなところが共通点だったんだ。うーん、
14みたいになんとかステータスを上げるっていうのも、うん、まあないことはないけど、まあ、うん、セブンの場合は魔法のマテリアとかを装備して、その魔法が使えるようになったりとか。
あー、そうなんだ、
まあ、うん、技とかね、まあステータスが上がったりとか、うん、そういうことがあります。
はい、
で、あとはなんかバイクのマウントとかもセブンのバイクやね、あれクラウドが乗ってる、
なんかフェンリルとかいうやつ、
あ、多分そうそうそう、多分あれセブンのやつやと思う、
うん、かっこいいな、めちゃくちゃ、う
ん、あとは、まあ、ウェポン、なんとかウェポンとかおるやん、ルビーウェポンとか、
うん、はいはい、
サファイアウェポン、うん、あれはセブンのやつや、
ね、あ、そうなんだ、そこもセブンなんだ。
そう、姿形はだいぶ違って設定も違うけど、
うん、
セブンではね、なんか星がやべえことになったら出てくるなんか巨大なモンスターみたいな感じで、
うん、
星の守護者とかっていう感じで出てきますね。まあそんな感じ、うん、う
ん、
まあ多分まだあると思うけど、ちょっと思い浮かばんかったんで、まあ、うん、まだあるかもしれないですけどね、
うんうんうん、
そうそう、で、あとは、
うん、
まあこれね、まあとりあえずストーリーとかのことはまあ抜きにして話すと、やっぱりそのね、
うんうん、
ちょっといいところっていうか、もうこれやってもう本当に面白かったんですよ、俺。
うん、
もう旅行以上
に面白くて、ね、毎日のように面白かった面白かったって言ってたね、
うん、もう夢中になってやって、うん、やっぱね、一番いいとこってね、やっぱこの なんと思います、一番いいのは、
うん、おっぱいが大きいとこ、
ああ水着ですね、
うん、
やっぱりこの水着、これがね、うん、やっぱね、こう、
うんうん、
最高でしたね
水着をなんか、着せちゃうの、
うん、
もしかしてティーファーに、
ちょっとあの変態的な、うん、水着をまあ、
うん、
着せて、
うん、
まあこのバトルしたりもできるしね、うん、
変態的なやつ、うんうん、
そうそうそう、変態水着を、う
ん、なんかさ、それをさ、私にさ、うん、スクショして送ってくるからさ、うん、私もさ、
うん、
見ちゃうじゃん、うん、何これって言って、
うん、
で、なんかさ、確かに変態的だったよ、うん、これしか売ってなかったの、ちょっとサイズが合ってないんじゃないのかななんか、そこ隠せばいいっていうもんじゃないよねこれさ、水着って、これ海で泳いだらさ、もっと大変なことになるじゃんって、
あー、そう、あれね、うん、コスタの中でしか着れないんだけど、
うんうんうんうん、
コスタでね、なんかまあ、うん、ちょっとバトルとかも、うん、まああるのあるんですよね、
うん、あの
なんかボスとか出てくるんだけどあれ、あの格好でちょっと防御力とか大丈夫大丈夫なのかって、うん、
まあね、うん、ただまあ、うん、そこをさ、それをなくしたらさ、怒るおじさんたちがいるでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、そう、うん、ちゃんとね、ユーザーの意見を聞いて、うん、まあ、そこはね、取り入れたんで、うん、くれたんだろうなって、
なんか現実に絶対ありえない体型だよね、なんか顔がめちゃくちゃこう、うん、なんだろうな、あの、うん、なまあ幼いって言ったらあれだけどね、顔は童顔みたいな感じなのに、うん、あの、
あ、
そこだけ異常に発達して、あと細いみたいな感じだもんね、うん、
そう、あの、でもね、よく見たら、うん、結構さ、あの、セブンのグラフィックってめちゃくちゃリアルなんやけど、
うん、
いいんだけど、 よく見たらやっぱさ、うん、そのキャラクターの顔ってさ、
うん、
リアルじゃないやん。
漫画チック、うん、
そうそうそう、漫画チックなこのモデルをちょっとリアルにしたような感じなんよな、
うん、
だから現実にはなんかバレットはちょっとうん、かなりリアル寄りなんやけど、まあでも言うてもあんな人おるわけないし、なんかね、その辺で、まあなんかちょっと許せるっていうか、あれ多分顔がちょっとリアルにおるような美人の人の顔で、なんか体がああいう体やったらちょっとかなり違和感があるかもしれんけど、
うん、
まあ多分顔がちょっとアニメっぽい感じの、
うん、
なんかあんまリアルじゃない感じだから、まあ、
うん、
体型が、ちょっとね、まあ、言うてみたらそのオタクの夢みたいな感じやんか。
うん、なんか完全にオタクの夢って感じ。
詰め込んだ、うん、オタクの理想詰め込んだらこんなのできましたみたいな、そういう感じやん。
うん。
だからなんか。
めちゃめちゃピタッとした服着てるしね、いつも。うん、
そう、なんかでもね、俺さっきも、ティファとか言ったけど、
うん。
でもね、やっぱね、俺ティファはね、
うん。
まあ、やっぱりでもエアリスやんね、俺は。どっちかって言
ったら。うん、あ、エアリスね。胸はちっちゃいけど、ね、
うん、可愛いんやけど、うん、やっぱちょっと衣装がちょっとハレンチすぎて、うん、普段のバトルの衣装もなんかちょっとねハレンチすぎてさ、ちょっと集中できんのよね、いろいろ普段からさ、そんな知女みたいな格好してさ歩いてておかしくないって思わん、なんか
あれさ、ほんとさ、うん、私も思ってんけど、うん、なんか PV じゃないけど、うん、なんかあるじゃん、あれ見た時にさ、もう胸にしかさ、行かないんだよね、うん、何が出てるのかとか全く入ってこないし、で、それに対してさ、うん、私こんなに胸が大きいでしょみたいな顔してないんだよね、そこは、そこがびっくりなんだよね、あんな格好して、で、クラウドとかもさ、なんか目の前に胸をボンってさらき出してるのさ、話してる内容とかが全然そんな内容じゃなくて、と思って、不思議って思っちゃった、ま
あね、うん、下半身もだいぶあれやしな、ミーハイやし、うんうん、
できっとるな、
なんかね、
うん、
ちょっとこれ引き合いに出すのもちょっと違うと思うけど、去年出た FF16 とかと比べると、めちゃめちゃなんかね、ゲーム全体雰囲気が明るいんだよね。
ああ。
で、うん、かなりなんかバカゲーっぽくて、
うんうんうんうん、
多分ね、原作の多分ってね、あそこまで突き抜けてなかったと思うんだけど、
うん、
なんかこうキャラクターのこうやりとり、途中でこう歩いてる時のやりとりとか、
うん
うん、あんなのはかなりこうギャグ要素みたいなのが、ギャグのみたいなやりとりとか結構多くて、
うん、
ね、なんかその辺もいろいろあって、なんかね、その、これが合わん人はおるかもしれんねんけど、
うん、
なんかその、まあ、さっきティファのモデルとかもちょっとなんかめちゃくちゃなんかかなり突き抜けとるし、
うんうんうんうん、
なんか雰囲気がそんな感じだから、なんかまあいっかってなるよね。俺はそういうふうになった。まあ、こんなこういうゲームだし、なんでもありっしょみたいな感じになって、かなりそのストーリーの演出とかも結構なぶっ飛んどる、もう、そんなこと、そうはならんやろっていうね。終始そういうツッコミを入れたくなる。そうはならんやろってなる。いやいやいやってなるんやけど、でもまあ、こういうゲームだしなっていう。
いやでもすごいな、まあ、そういうゲームだったんだ、うん。ちょっと意外ですね、それって。ファイナルファンタジーってなんか、どっちかってすごいなんかリアルを追求するみたいなところが、なんか、私が知ってる作品はまあ、そういう深刻なゲームですよ、どっちかというと。世界が滅亡するから助けるみたいな。
もちろんメインストーリーとかは、メインストーリーのその本筋はもちろんそういうシリアスなストーリーなんだけど、
うんうんうんうん、
なんかもう終始なんかずっと、うん、
明るいんだ、
笑ってる、ギャハハってなる、笑える感じの雰囲気 のゲームやね。ミニゲームがめちゃめちゃ多いんよね、
うんうんう
ん、だからその、
うん
うんそのミニゲームがそのシリアスなメインストーリーの間に急に挟まれたりとか急にこのなんかコスタとかでなんかいきなりそのミニゲームをやるんやけど、なんかそのなんでそのエアリスとかに水着を着せないかんのかとかね、ティファとかに、まあ、一応理由があるわけよ。
なんで？
ね、まあとにかくある場所に入るために水着がいるんよ、とにかく。
あ、そこはもうドレスコードみたいになってるってこと？
まあまあそういう感じやな、いわゆる。で、 これにいるので、うん、水着がいるってクラウドがなんとかの水着がいるんだとかって言うんやけど、いやいや、うん、まあそんな別に普通に入るやんかもう水着と、ただその水着をゲットするためにさ、なんか変な射的みたいなゲームやったりとかさ、なんかあのサッカーのミニゲームみたいなのもやったりとかさ、なんかカードゲームやったりとかさ、なんか写真を撮るためになんかコスタジオ走り回ったりするんよな。でも明らかにおかしいおかしいんやけど、
そうだね、うん、
なんかその雰囲気がこういう感じだから、もうそんなもんかって、うん、なんか小さいことはあんまり気にならなくなるっていうのは あるよね。
そうやな、なんか16じゃ絶対それはありえない展開だもん、
ね、うん、あ、もう、うん、ゲームの種類が全く違うからどっちがどうっていうのはないんやけど、
うん、
とにかくなんかボリュームがすごくてミニゲームが大量に、もうちょっと行くとミニゲーム、うん、ちょっと行くとミニゲームみたいな感じで。
え、それはミニゲームをクリアしないと先にストーリーが進めないってことなの、うん、それともサブ系的な感じで、別にメインストーリーとは関係ない感じ、うん、
どっちもある。
あ、どっちもあるんだ。
どっちもあるんだけど、ただメインストーリーであるミニゲームは、
うん、
あのそんな難しくないし、
うん、
あの、なんていうかな、まあ誰でも一応できるぐらいにはなってる、
う
ん、
ただ、うん、
そのなんかまあうまいんやけどな、そのなんていうかな、うん、絶妙な難易度なんよね、
うん、
あのゲームとかが、うん、一応そのなんか初級中級上級みたいなランクが大体あるわけよ、どんなゲーム。
ああ、そういうことな、うん、
そう、大体初級はクリアできるのよ、
うん、うんうん、
だからそのメインストーリーでこのゲームやってくださいって言われても、まあ初級でクリア、うん、先には進めるんよ、
はいはいはい、
で、うん、まあそれはできるんだけど、やっぱさ、うん、なんか、うん、もうちょっとあそこをああいう風にやれば上級いけるんじゃないかなっていうぐらいの難易度なんよね。
うんうん。
で、何回かやって、どうしても、あともうちょっとはいけんっつって、ね、あの気がついたら向きになって、そこがあの上級取るために繰り返しやってるとか、なんか、こんなことが多い。うん。
そんなことやってたら、もうさ、敵に攻められちゃうじゃん。うん、
114時間かかったよね、そんなことしよるからこれ原作でもさあるんだけどさ、うん、ゴールドソーサーで、まあこれは多分言っても大丈夫と思うけど、うん、あの原作にもあるから、うん、デートするよね、
うん、好感度が高い、なんかデートするっていうのは聞いたことある、うん、
うん、まあ、原作ではね、どっちかティファかエアリスか、うん、まあ、バレットとかもあったっけな、ちょっと覚えてないけど、まあ、どっちか好感度が高い方とデートができるんだけど、うん、まあ、ゲームセンターみたいなところがあって、
はい、
なんかそこでそのなんかバイクゲームみたいなのがあるよね、
はい、
G バイクに乗ってあの、
うん、
迫りくるなんかね、左右から出てくるさ敵を倒したり、うん、点をありするんやけど、
うんうん、はい、
クラウドが好きなあのゲームがあるよとかってエアリスが言ってからさ、
うん、
ゲームなんてそんなもんなぁとかって最初クラウドが言うんだけど、え、じゃあやらないのって言ったら、いや、やっぱ本物との違いをちょっとチェックしてみないとなって。
なんでそんなも
いや、やるわけよな、クラウドが。
なんでそんな素直じゃないのかな。うん、
ほんでやって、なんか俺がさ、まあ、うまくないから、
うん、
ちょっとさ、あの、中級ぐらいましがいかんわけよ。
うん。
だからさ、なんか終わったらさ、エアリスがなんか、うん、あのちょっと苦戦してたねみたいな感じで言うんよ。
いや
ちょっとちげえから今のはっつって、あのちょっと本物のバイクとは、うん、あのちょっとやっぱりちょっと違ったかなっつって、あのあそこもちってもうちょっとやれば敵がやってるっていうのは分かってれば、うん、あそこで必殺技使ってから一気に得点できるから、
うん、
って言いながら多分 4回か5回ぐらいやってから
です。なんかさ、
うん、
アイコさんとクラウドってちょっと性格似てるかもしれんな。
いや似てないけど、なんかやっぱさ、そう、男の子ってそういうとこあるじゃん、なんかこうゲーセンとか彼女と行ったらさ、なんか俺のなんかちょっと上手いとこ見せたいとか。
いや、なんかわかるわ、すげえそういう人いた、うん、私もあの一緒にゲーセン行った男の人で、うん、
勝つまでやるみたいな、ね、うん、
なんかもうストリートファイターとかさ
あ、
なんか私にかっこいいとこ見せたいのかなんか知らんけどさ、
そう全然かっこいいとか思わんねんけどな、うん、そんなこと見てもな
全然わかんない
でもね、ムッキーになるんよね、うん、そうい
いじゃん負けてもって思うんだけどね、
うん、
うーん、 いたいた。
ね、なんかそういうのはね、まあ、とにかくね、まあ、終始そういうミニゲームとかが多いんで、だからね、うんうん、なんかそのストーリーをとにかく進めたいとかっていう人にとっては、
うん、
もしかしたらちょっとこれ邪魔になるかもなっていうのはある。
うんうんうんうん、
さっき114時間って言ったけど、それこれ全部サブクエほとんどやってるから、
うん、
そんだけかかったんであって、
うん、
まあストーリーだけあればね、多分ねその半分以下で終わると思うよね。
ああ、
なんかそれくらい、とにかく寄り道がもうボリュームがもう尋常じゃない量があるっていう感じ、
うん、すごいね。そのミニゲームってカードゲームだっけ？
カードゲーム、いや、いっぱい、もう無数にある。どんだけあるかわからんぐらいある。
そうなんだ。
もうちょっと進んだら、しかも結構ね、ガチのやつとか、あの原作でもあったんやけど、コンドルフォートっていう、まあ、いわゆるリアルタイムストラテジーみたいな、こうシミュレーションゲームみたいなのがあるよね。それもね、
シミュレーションゲーム、うん、
そうそう、そういうのもあるし、
うん、
それがまた結構難しくて、
うーん、
でそういうのもあったり、あと、うん、なんかそのチョコボの、まあチョコボレースとかはあるけどね、もちろんゴールドソーサーは、
チョコボ
レースとか、あとバーチャーファイターみたいな、こう、
うん、
バトルとかあるし、なんかとにかく、あとストーリー上でなんかちょっとしたシューティングゲームみたいなのはもう何回もあるし、
うんうんうんうん、なるほどな。なんか相当凝ってますね、本当。
私はね、とにかくね、もうカードゲームにドハマりして、
うん、
あの一応そのカードゲームって、あのほら14のさ、あの、
うん、なんだ、トリプルトライアド、
そうそうそう、あれも街中でプレイできるやん、うん、NPC と、
うん、できる、
できるやろ。なんかああいう感じで街中に、
私やったことはあまり、うん、
ああ、そうそう、ああいう感じで街中にそのまあ、うん、あのカードバウターって言うんだけどね。
カードバウターっていうゲーム、ね。
カードバウター。いやいや、うん、ゲームはクイーンズブラッドっていうゲームやんけど、
うん、
そのカードをプレイするプレイヤーのことをバウターって言うん
よ。バウターって言うんだ。
そう、だからバウトするっていう。
ああ、
バウト。俺とバウトするかって。そうそう、
うわ
っ、OK やろ。
そんなバウトする。うん。うん、
そう。でもね、俺はああいうの好きなんだよな。あのトリプルトライアドも結構好きでやりよったんやけど、
うん、
なんかね、もう、で一応さ、その、
うん、
あのクイーンズブラッド、そのあ街中にいる NPC とバトルしていったらランクが上がっていくんよ、うん、で、うん、そうなるとそのカードバトルの別のストーリーもある、実は専用の。だからそこはそこで一本ストーリーが別であって、一応俺それ最後、うん、それもクリアした、
うん、
ストーリー。ラスボス倒した。もうラスボス超強くて、もうそのチートカードみたいにいっぱい使ってくるわけよ、バシバシ。でも私は倒しました、ひねり潰してありましたね、はい、バウト力です。
してるな、そんなおじさんにそんなにハマるゲームだったんだ、あのゲームって。
あ、これね、実はおじさんゲーなんですね、セブンリバースって、
うん、おじさんゲーだったんだ、
おじさんゲー、あのおじさんが大好きな感じやね。あのファンとおじさん向けに作られてるやつで、
うん、
これがちょっとあの、うん、やっぱね、セブン全然知らないっていう人にはちょっと進めづらい原因の一つでもあるよね、う
ん、あ、そうなんだ。
さっき言ったようにこうミニゲームが多いとか、もうとにかくね、尖ってるんよね、いろいろが。
うんうんうん、尖ってるんだろうね。
うん、
なんかロールプレイングゲームっていうイメージで入ったらちょっと違ったって感じになるかもしれないね、それ。
あ、まあもちろんメインはロールプレイングなんだけど、
うん、
めちゃめちゃ尖ってるから、
うん、
やっぱそういうミニゲーム嫌いとか、
うん、
カードゲームとか全然やりたくないとか、やっぱカードゲームってさ、やりたくない人とかやっぱいるから、
うんうんうんうん、
まあ、しなくてもいいんやけどね、実はしなくてもストーリークリアできるから、うん、そこはいいんだけど、
うん、
うん、とかやっぱね、あとセブン全然知らない人にとってはね、やっぱね話が難しいし、
うん、難しいんだ、
うん、原作ありきのストーリーだから、
うん、
うん、まあ、全然知らないってなるとちょっとやっぱ進めづらいかもしれん。あ、そもそもリメイクをやってないって、
うん、
ダメだし、
うん、え、終わってないってことだよね、まだセブン一作品が。
そうだ、そうだよ。
だからまだあの人とか出てきてないのかな、うん、なんとか、うん、最後のラスボス、
セフィロス、
うんうんうん、セフィロスは
最初からいる。
あ、セフィロスはいるんだ。で、セフィロスはちょいちょいか、うん、見えるの、影が見える、
出てくるし、普通にバトルシーンとかもあるし、
あー、あるんだ。
へー、うん、セフィロスはいるんだけどね、
うん、
まあ、とにかく、まあ、リメイクをやってないと一応続きだから、
うん、
いけないんだけど、
うんうん
うん、リメイクでもさ、やってねっていうのもさ、
うんうん、
リメイクだけでもやっぱり30時間40時間ぐらいかかるから、
うんうん、
このゲームやる前にまだそのそれをやってっていうのもまあ酷な話でもあるし、
確かに、
うん、ちょっとそういうところはあるから、
うん、
ただね、一つ言いたいのは、うん、これ結構多いんだけど、はい、三部作っていうのも最初から言われてるんよね。
あ、そっか、そうだね、うん、
言われてるから、まあ、全部出てからやろうっていう人は結構いるの。
なるほどね。
あの、うん、でもこれ声を大にして言いたいのは、そうそう、うん、あの絶対ちょっとずつやった方がいい。
あ、
フレームが半端ないから、
うん、あのね、一気にやろうとすると逆に途中でやめちゃうかもね。
飽きると思う、
うんうんうんうん、
飽きるし、もうちょっとね、リバースだけでもすごい要素あるから、うん、そんなね、ちょっとつまめるような感じのゲームじゃないんよね、
うん、
ガチで作られてる、ほんとこれ作った人マジで本気で作ってるなってわかる、
うん、
情熱が、
そうやね、一個ずつのあれが多分、うん、クオリティが高そうな感じするもんね、まあ、グラフィックとかも見たけどすごかったしね、
うん、一緒にやるっていうのはちょっとね、多分ね、かなり疲れると思うから、
うんうんうん、
まあ、ちょっと気になるなって思う人は今やっておくのはおすすめ、
うんうん、
で、あのバトルも結構ね、でね、一番ね、
うん
うん、ね、何よりバトルがね最高に面白いから、このゲームは
バトル
もうバトルジャンキーの人はぜひね、
うん、
超おすすめ。
でも単成のやつなんでしょ。
単成じゃない、これ一応アクションベース、アクションベースなんだけど、
うん、
あの4でもあったあのアクティブタイムバトルをちょっと組み入れた感じなんよね、うん、
いや、その時間みたいなのが出てくるってことね、その人その人に対して、
そうそう、うん、時間でもたまるんやけど、でも時間じゃほとんどたまらなくて、
うんうん、
普通にアクションでさ、あのクライドが攻撃するみたいに、その、まあ、三角、うんうん、四角ボタンか、うんうん、四角ボタンで攻撃するんやけど、それがヒットしたりすると、
うんうん、
ゲージがキュッキュッピーって溜まってい
く。ああ、そういうことか、うん、
そうそう、だからまあでも通常攻撃じゃあんまりそのダメージを与えられんの
よ、うん、だからそのゲージを使った、え、常にじゃああのクラウドで勝負するみたいな感じ。
いや、それが、ね、
クラウドがバトルするみたいな、
それが結構そのミソで、うん、一応3人まで参加できるんよ、ね、
いや、難しい。
まあ、3人まで参加できても、それ選んで参加するんやけど、
うん、
なんていうのかな、それさっき言ったように攻撃しないとゲージがたまらないんよ、あんまり。
うん。
だから、クライブだけで攻撃してると、クライブはたまるんやけど、他の2人がたまらんのよ。
うんうんうん。
だから、やっぱりね、うん、3人をちょっとずつ操作したりとかする方がいい。
切り替えれるってこと？
そうそう、3人を切り替えれるんで、例えばさ、そのケアルとかで回復したい時とか、うん、大ダメージ受ける時、あーやべえって時あるやん、
うん、
なる時に回復しないとってなるんやけど、うん、ゲージがないとケアルも使えないの、
うん、
そのうんだって、うん、そうやフォーとかでもさ、ゲージがないと行動できないやん、
うん、そうだね、うん、
あれと一緒でゲージがないと、うん、アイテムも使えないし、うん、ケアルもできないし、はいはい、攻撃もできないから、やっぱ常にね、ゲージはある程度確保しちゃった方がいいね、ボス戦とか特に。
それって時間じゃないってこと、そのゲージが。
でも時間じゃないから。
へ
ぇ、時間でもたまるよ、ちょっとずつは。
うんうんうん。
だけど、攻撃しないとやっぱりガンガンたまらないから。
へぇ、
だからその、
うん、
例えば最初クラウドでガシガシってやって、
うん、
1ゲ2ゲージ分ぐらい貯めたら、 うん、まあ一回そのアビリティ使っても1ゲージ使ってもいいけど、使って他のキャラにチェンジして、うん、そのキャラを1ゲージまた貯めて、でそのキャラはアビリティ使わずにまたもう1キャラに変えてまた貯めてみたいな感じにして、うん、そのゲージを管理して、
うん、
まあ不足の事態に備えつつ、自分にバフとか相手にデバフとかかけつつ、
難しい、
うん、相手をヒント状態っていう風にして、
うん、
まあこれちょっとシステムの管理はちょっと省くけど、とりあえずその相手をブレイクさせないと、ブレイクで大ダメージを与えていくっていうような感じにしないといけないんで、
うん、
で一応その今回から、うん、ね、前作にはなかったんだけど連携アクションっていうのが追加されて、
うんうん、
これねあんまり使ってる人いないかもしれないけど、
うん、
クラウドと例えばエアリスとかで連携すると、なんかエアリスがクラウドの剣にその魔法をエンチャントしてくれて、うおーしてからバーンってこう攻撃するってかなりダメージ与えるんやけど、それをすると自分がクラウドを操作しててもエアリスの分のゲージも溜まるわけ。
へえ、そうなんだ。
2人分溜まるからお得。
お得。うん、
そういうのを使って、ただそれ連携しないといけないから、エアリスがなんか魔法を使ってたりとかすると使えなかったりとか、まあ使いどころちょっとあるんやけどね。
難しい。うん、まあ、ちょっとそこ私もやってないから何とも言えないけど、そうそう、ね、面白いってこと。すごく
俺みたいなおじさんはもうそういうの 大好物やん。
うん、
そういう難しいシステムとか大好きおじさんいるから、
うん、
なんかガチャガチャやってからさ、うん、マテリアをガチャガチャ組み替えて、うん、このパーティーでやってたら、
うん、
まあ、そういうの好きなわけよ。でもね、その一応その、うん、俺難易度一番難しいやつでやってたし、
うん、
まあそのノーマルとどれぐらい難しくなってるのかちょっとわかんないけど、結構ね、うんうんうん、やりごたえあるんだけど、一応、うん、イージーにもできるし、うん、イージーにしたら結構簡単になるらしくて、で、
うん、
それプラスね、そのさっきアクションで攻撃しないとゲージたまらないって言ったけど、
うん、
そこをオートにできる。
あー、なるほど。
うん、うん、そこはもうアクション苦手な人は、
うん、
もうその普段のそのアクションシーンはオートでやってもらって、コンピューターに。ゲージが止まったら何を使うかっていう、例えば魔法を使うとかアイテム使うっていうのは自分で操作するっていうモードにもできるから、アクション苦手な人はそう、そのモードでやると、
うん、
普通の RPG みたいな感じでできる。
うん、こー、凝ってんな、すごい。
そうそう、だからまあ、苦手な人はそういう風にするといいかなって思う。
うん、
ただその
そうだ、ね、うん、
キャラクターを結構3人選ぶのは、
うん、
ちょっとね、考えねえかん、誰を選ぶかみたいなやつ。
そういうこと、
3人っていうのは原作でもね、うん、3人なんやけど、
うん、
ね、今回なんかね、原作は、
うん、
確かね、ミッドガルっていうところを出たら、
うん、
なんかね分かれるんよね、2パーティー。
あー、なんかあった気がするな。
で、別れて、行って、うん、で、うん、パーティーを組み替えるときは、
うん、
PHS で、
コマンドに PHS
っていうのがあるわけよ。
うんうんうん、
ちなみに PHS っていうのは、パーティー編成システムの略です。
パーティー編成システム。編成は、あれなんですね。は
い、編成システム。
はい、
略してね。うん、
で
なんか当時 FF7 の時は PHS っていうのが多分出たばっかりやったんや、あの頃って。
うんうんうん、
で、そのパーティー編成システムっていうの、まあそれはギャグやろうけど、で、作って PHS で電話して、
うん、
で、パーティーに来てもらって別行動
して
パーティーに。
嘘でしょ。
そうそう、それで入れ替えてた。
イエーイ、なんかすごい時代やな。
うん、そこの演出は別にないんやけどね。その、ハイハイとかそんなやりとりはないけど、うん、PHS っていうコマンドがあって、うん、それを選ぶとパーティーを入れ替えれるっていうパーティー編成システムがあって。ただなんか、
さすがに
リバースは、うん、もうなんか出てくる電話とかは PHS じゃなくてなんかスマホにあったとか。
あー、まあね。
で、別にその、
見てもわからんもんね。
そうそう。で、別にその、パーティー編成システムもなくて、みんな後ろついてくる。全員が。
うん、なるほど。うん、何人ぐらいプレイヤブルなキャラがあるんですか？
ほんとね、これはね、
うん、
まあ、プレイヤブルで言ったら、原作殉教 うん、あでも違うかな、まあこれちょっと言わんとこうか。
あそっかそっか、ごめんごめん、
うん、まあでも一応ね、うん、前作からのバレットとかエアリスとかディファに加えて、うんうん、うん、レッド13っていう、
まあ、
ワンちゃんもいいんだけど、ワンちゃんはもう、うん、この作からプレイアブルになりますね。あまあそんな感じで結構いるから、まあそれをね、うん、毎回ガチャガチャ入れ替えたりとか、俺は結構いろんなキャラ使っててやってたんだけど、まあティファが好きな人はティファばっかり使うっていうプレイをする人もおるやろうし、まあ、ここら辺をね自由にできますっていうところですね。はい、まあそんな感じで、まあ、ね、気になってる人はぜひやってくださいねっていう話でした。はい、うん、はい、じゃあまあ第1回はこれで終わります。ありがとうございます。はいはい、小鳥のリンクセル通信では、Twitter じゃなく X でメッセージをね、はい、してますから、皆さん、はい、なんだかんだ送ってください。はい、さようなら。
はい、いかがだったでしょうか。ちょっと最後ね、私の声が録音から消えてしまったんですよ。なんでちょっとスタイゴさんに締めてもらったみたいになってしまいましたけどね。第5のリンクシェル通信いかがだったでしょうか。うん、まだね、なんかファイナルファンタジー7リバースのことは滑り足らないみたいなので、まあ、ちょっ とまたですね、あ今度はなんかストーリーのこととかを喋っていければなと思ってます。お楽しみに。